梶田式骨盤矯正整体スクール。
こんにちは、声ラボの岡田です。
こんにちは、梶田式骨盤矯正整体スクールの梶田です。
梶田先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
梶田先生にちょっとお伺いしたいんですけど、はい、子供時代ってどういった感じでお過ごしになっていたんでしょうかね。
ああ、なるほど、
はい、
実はですね、私小学校の3年生ぐらいまでは、
はい、
今全然そんな風に見えないかもしれないですけど、めちゃくちゃ体が弱かったんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。小児喘息を患ってたし、
はい、
あとは、まあ、喘息だったんで、気管系とか、
はい、
あと耳鼻科系のものがすごく弱くて、
はい、
保育園に通ってたらしいんですけど、僕はあんまり記憶ないんですよね。はい、あ、
そうなんですね。
はい。で、実際に、子供の頃の写真とか見ても、あんまり遊んでる写真がなくて、
はい、
親からすると、とても体が弱くて、毎日のように病院に行って、注射打って、みたいな感じで。
はい、じゃあ結構大変な子供時代
だったみたいですね。で、今自分の子供が小学校1年生なんで、
はい、
それがもうこんなにね、病院通いしたら大変だろうなって思ってるんですけど、
そうですね、
そのぐらい、小学校に2年生ぐらいまではなんか記憶ない、ないんですよ、あんまり。
やっぱり体調もあんまり良くなかったっていうのもあるんですかね。
で、昔のその、子供の頃の少ない写真見ても、なんか弱そうな、
そう
大丈夫かなこの子はみたいな感じの状態だったんで。
いや、それが良くなってきたのは、大体、
なんか小学校ね、3年生ぐらいから、すごく、うん、元気になって、
そうなんですね。そこから体力もついて。
体力もついて。
はい、
で、まあ、もともと体は小さくなかったんですけど、うんうん、まあ、体力的にもそこで結構ついていったし、なんか、小学校、もう5年生、6年生ぐらいの時は、うん、結構活発に、
そうなんですね。
やってた記憶はあります。なんか、自分の父親が教員だったっていうのもあるので、
はい、
なんかすごくその学校、生活に関してきちっとやらなきゃいけないんだっていう認識があったんで、
うん、
すごく真面目な、うん、優等生、自分でも言うの変ですけど、はい、すごい優等生だと思います、
うん
うん、
はい、そういった子供時代を過ごされてたんですね。はい、ありがとうございます。では早速今回のテーマに行きたいと思います。今回のテーマは何でしょうか。
はい、今回はですね、治療施術コミュニケーションで押さえておきたい5つのポイントについてお話していきます。
はい。治療や施術ですね。その時にコミュニケーションについて押さえておきたい5つのポイントということで、ではまず1つ目から順番に教えていただけますでしょうか。
はい。まあ、実は5つ以外にもたくさんポイントはあるんですけど、うん、あえて今回は5つっていうことに絞ってお話していきますね。
はい。
はい。まず1つ目は、はいを積み重ねて信頼関係を作ると。うん、いうことですね、うん。まあ、いわゆる、はい、イエスっていうことなんですけど、うん、5回以上ですね、まあ、はいをお客様からいただく、患者様から言ってもらう、
はい、
ということを意識するとですね、まあ、心理学的に、お客様は、はいという返事をしやすくなる、というものがあるそうなんです。
はい、具体的にどういった質問がありますか、
ね、はい。例えばですね、今日寒いですね、って言って、
はい。
いいえって人はいないですよね。
そうですよね。はい、皆さん同じ認識なので。
そうです。だから今日来た方に対して、今日寒いですね、とか、
うん。
うん。あとは、ここ痛いんですか、うん、痛い場所聞いてますので。
そうですね。
はい。あえてそこを触って、はい、ここが痛いんですか、
うん、
あ、はい、そうです。
そうです。あ、もうね、その通り答えますよね。
そうなんです。
はい。
で、うつ伏せになってくださいね。うん、
はい、はい。はい。そうですね。そのまま
うつ伏せ。いいえっていう人はいません
ね。
よっぽどじゃない人じゃないので、
はいは
い。
はい。
で、起き上がってくださいね。
うん。あ、
はい。
起き上がって起きよう。
はあ。あと、例えば、朝起きると腰が痛いのよねって言ってるような方だったら、
はい、
朝起きた時に腰が辛かったんですよねって言けば、はい、はい。
そうですね。うん、あ、意外といろいろね、はいを引き出すのって、いろいろな質問ありますね。
はい、うん。全然難しいことじゃないんですけど、
は
い、あえて最初のうちは意識して、はいという返事をしやすい質問をするってことが重要なんですよ。
そうなんですね。
例えば、どうですかっていう質問だと、はいは出ないんですね。
そうか、何か答えなきゃいけないっていうことになるんですね。
今日調子どうですかって 言われて、はいとは言わないですよね。
そうですね。うん、
だからこれが、よく、閉鎖型質問とか、開放型質問とかっていう言い方するんですけど、はい、まあ、閉鎖的なイメージで、うん、はいかいいえ。
いいえで、
はい。イエスかノーかみたいな質問をするっていうことを意識して、うん、まあ、ノーを取らないようにするので、そういうことですね。
うん、
はい。それをちょっと意識して、こう、最初のうちは、うん、まあ、5回ぐらいを、うん、はいという意識をもらえるような質問をするように心がけてます。
やっぱりそうすると、信頼関係が積み重なってくるっていうことですかね。
そうみたいですね。で、最終的に、うん、じゃあそれでは、あさって予約入れて帰ってくださいねっていうと、自然な、はい、っていう。
そこに繋がっていくわけなんですね。
まあ確かに人間関係でもそうですよね。
うん、
うん。
なんか否定ばっかりされてたら、ね、なかなか関係作りにくいです
けど。辛いですね、はい。あと、自分に対して嫌なこと言ってくる人に対して、なんか、はいっていう質問されても、うん、うん、って感じになっちゃうじゃないですか。
そうですね。
だからそういったところをこう使っていく。
はい。
っていうのが、まず、まあテクニック的なものもあるんですけど、うんうん、まあ信頼関係作るってことで、一つ目にご紹介しました。
はい、では二つ目は何でしょうか？
はい。二つ目はですね、患者さんは緊張していることを忘れないっていうことですね。
はい。
まあ大体ですね、まあ特に初めての方なんですけど、どんな先生なんだろうとか、うん、どんなことするのかなとか、うんうん、まあ痛くないのかな、もしくは何回ぐらい通ったらいいのかなっていうような、こう不安な気持ち絶対持ってると思うんですよ。
そうですよね。
はい。
特に初めてだったらそういう気持ちはたくさんあると思いますね。
そうですね。まあホームページでいくら確認しても、うん、でもどうなんだろうっていうふうに思ってるのがほとんどなので、うん
はい、
やっぱそこをしっかりと汲み取って、まあ会話をしながら施術を組み合わせていくってことが重要になるっていうふうに考えてます。
はい。
で具体的にはですね、まあベッドにうつ伏せになってくださいねっていうだけではなくて、うん、
はい。
例えば最初は、ここのところに顔をつけてくださいね。手はここに置いてくださいね。
はい。
とかっていうふうに、まあ、できるだけ僕は、その、こと細かく、
うんうん、
指示するようにしてます。あ、
そうなんですね。
はい。
やっぱり初めてだとわからないこといっぱいありますからね。
そうなんですね。うん、で、やっぱりその、一つ一つの言葉を通して、うん、その患者さんが、あ先生、信頼できるなとか、ものをこう、汲み取ってもらう。
うん
うん、これ、例えば、あそこ、うつ伏せになってくださいねって、言うんでもいいんですよ。ただ、それだと、特に初回の場合は、どっち顔なんだろうとか。
そうですよね。わからないですもんね、
う
ん
で。僕らはもう毎日やってますからね。
はいはい、
だからそこは、初回は特に、その、手を上げてくださいとか、いう場合も、はい、ちょっと、右手触りますよって言って、これをこう上げていって痛くないですかとかね、
はい。
うん。っていうような形で、できるだけこう、丁寧に言葉をかけて、患者さんを誘導して、あとは手を添えて、
はい、
安心させるように、心がけてます、
うん。やっぱりそういったことが細かいことで安心されるということですね。
はい。
はい。それでは3つ目をお願いします。
3つ目はですね、初回に LINE 回数を提示するということです。はい、で、患者さんにですね、LINE 回数をこう提示してない先生もいると思うんですよ。
うんうん、まあ、何回ぐらいなのか予想がつきにくいというのもあるんですかね。
そういうこともあるのかもしれないんですけど。ですから、まあ、例えばですね、じゃあ5回来ていただければ大丈夫ですよっていう声掛けをしたときに、
はい、
中にはですね、その回数で治れなかったらどうすんだっていうような先生もいらっしゃるかもしれないんですよ。
確かにね。はい。
はい、でも患者さんの立場になって考えてみたらどうなんでしょうかね。
うんうん
うん、
やっぱりね、どれぐらいなのか目安はちょっと欲しいかなっていうふうに思いますね。
そうですよね。うん、5回って言われて、うん、例えば6回になったら文句言うっていう患者さんはおそらくいないと思うんですよ。
う
ん、
そうですよね。うん、
ですからまあ5回だよっていう言い方でもいいですし、5回から7回ぐらいだよ。
うんうん、
まあ、目安としてしっかりと提示してあげるっていうことが重要になってますね。うん、
はい。
で、私の場合は、初回の問診とか検査、
うん、
プラス姿勢分析の撮影っていうのをすることによって、よりそこが過去のデータも合わせて何回ぐらいで改善できるっていうふうなイメージがつきやすくなってますね。
は
い、
そうなんですね。
ですから、うん、例えば、〇〇さんのような方の場合は、大体、まあ、 例えばですけど、うん、5回から7回ぐらいで改善する方が多いですと、
うんうんうん。
ですから、安心して通っていただければ大丈夫ですよ、うん、っていうような言い方なんですね。
そうですね。そうすると、患者側としても、はい、やっぱり、あ、それぐらい通えば良くなるんだっていうのは目安がつくので、
そうです
ね、例えば1回2回で治らなくても、もうちょっとやっぱり必要なんだなっていうような、なんか心づもりできそうですよね。
はい。
うん、
あくまでもですね、この話は、保険での怪我とか事故の症状を取るような保険診療の話ではなくて、
はい、
あくまでも自費を導入する、
うん、
自費メニューっていう段階でのお話をさせてもらってるんですけど、
はい、
その場合ですね、やっぱ根本的なところを改善していかなくてはいけないので、
はい、
1回とか2回で改善するっていうことは、
うん
おそらく少ないと思います。
うん、そうなんですね。うん、
ですから、ある程度回数かかるんだよ、ということと、
うん
うん、あと、LINE の感覚についてもしっかりと私は話してます。
はい。
1回目から2回目に関しては、だいたい48時間ぐらいで戻っていくので、
うん。
2日から3日後に来るのがベストですよ、と。
はい。
で、3回目は今度3日から5日ぐらい開けていきましょうね。
あ
で、その次は1週間ぐらいっていう方で、うんうん、だんだんと開けていきますので、
うん
大丈夫ですからっていうふうに言うと、
はい、
患者さんも5回、週に2、3回もずっと来なきゃいけないのかなとかって思っちゃってる方も、
うんうん、そうですよね。
そこもしっかり言ってあげると、あ、回数はそのぐらいで間隔このぐらいなんだなっていうと、うんうんうん、そのスケジュールもイメージしやすいって、あとは、やっぱりお金かかることなんで、
はい、
いきなりその5000円とか6000円ぐらいの金額、うんうんだいたいいただくと思うんですね、自費の場合、うん。それを週に2、3回、
うん、
それが2週、3週続くってなると、中にはちょっと難しいなって思ってしまう方もいるかもしれないんですけど、うん、そういったことをしっかりと、嘘は言わないと思うんですけど、はい、そういうのをしっかりお話ししてあげるのが大切だっていうのを考えてます。う
ん、はい。では4つ目についてお願いいたします。
はい。4つ目はですね、施術の前にしっかりと現状を伝え、理解してもらうってことですね。
はい。
これはですね、お客様に、患者さんにですね、施術の効果を実感してもらうために、私は特にですね、施術の前に痛みこりの状態を確認するようにしています。
はい。
で、そのためにはですね、その痛みの患部ですね、例えば肩だったら肩の患部の可動域、動かした時にどういうふうに痛いのか、
うん、
どういう時に痛いのか、時間帯とかも確認するのはもちろんなんですけど、
はい、
あとはそれ以外にも首とか腰の動き、特に僕の場合背骨と骨盤をメインにしてきますので、
はい、
そういった動きの制限とか、まあ痛みが出るか、とかっていう場合もあるし、あとは慢性の歯科の場合は姿勢の状態の変化っていうのが非常に重要になってきますので、
はい、
写真での姿勢分析撮影も重要になってきます。
うん
私の場合のその舵足骨盤矯正法ではですね、特に体の歪みの指標っていうことを改善するっていうのが目的になってますので、
はい、
その指標がですね、かかとのヒールテンションって言うんですけど、かかとの伸び、
うん、
左右の伸び、骨盤のブロックのところでやったかもしれないですけど、
はい、
それと股関節の内旋の動き、
はい、
上部頚椎の動きの痛み、これは触診でわかるんですけど、
はい、
あと僧帽筋の左右の張り、上部の胸椎、今度は胸の骨ですね、
うんうん、
の左右の際の筋肉の張り、こういったところが、左右差があると体の歪みが出てるっていう指標になるんですよ。
はい、
だそこをしっかり見て、ここの動作、ここの痛みを改善していくことが目的ですよっていうことからスタートしていきます。
やっぱりそうやって、どこがどうなってるっていうのをしっかり伝えることで、より分かりやすいっていうことなんですかね。はい、
そうなんです。そうしないとですね、施、うん、術後に、例えば肩が痛くてきた人が、
はい、
肩の痛みが取れてないとですね、
うん、
痛いですねっていう話になっちゃうんですよ。
そういうことですね。
だからそれが、その、自費をやる場合にはすごく重要になってきて、患部の痛みっていうのは後から取れていくっていうふうに、ちょっと説明してあげないと、どうですかみたいな話で聞いちゃうとですね、肩が痛いんですって始まっちゃうんですよね。
で、
終わった後にどうですかって話をすると、まだ痛いですので。
そう
じゃあ。そうすると、結果的に肩をまた治療する。肩を施術するようになっちゃって、対症療法になって
しまう。
っていうこともあるので。
梶田先生がいつもおっしゃってる、その根本治療っていうことのためには、その指標をしっかりと最初に、
はい、
調べて、そこが改善してるかどうかっていうところをお伝えすることによって、
そうなんです。
根本のところがやっぱり治療できるんですね。
はい。はい、だからそこはもう最初こと細かく、こことここはどう違いますかとか、で、左右差があって、これが原因なんだと。
そういうこと
ですね。いうのを、まあ、触感ですね。
はい。
患者さんの感覚と、あと目の見た感じと、
うんうん、
それは写真撮影で見ます。
はい。
あとはこの動きの感覚っていうところを共有して、スタートするっていうふ
う
にしていかないと、あくまでも、施術者自身が主導権をしっかりと握っていかないとですね、
うんうん、
結局患者さんの言いなりになってしまうし、あとは患者さんが不安になっちゃうんですよね。
そうなんですね。
うん。
やっぱりずっと痛いところがあったままだと。
そうなんですよ。
痛いばっかりで、治ってないんじゃないかっていうふうに思われがちなんですね。
そうなんですね。あと痛みに関しても、個人差があるじゃないですか。
確かにありますね。
だからその個人差のところに患者さんの主導の話を優先的にしていくと、もういつまで経っても変わらない。っていう、指標が変わっていけば、施術の効果が出てくるので、そこは自信を持って、うん、僕はやってます、
うん。
ですからやっぱり、そういった点が、対症療法の治療と、根本療法の治療の大きな違いなのかなっていうのを考えています。
うんうん、ということですね。はい。それでは、最後の5つ目をお願いします。
はい。5つ目はですね、ちょっとこれ話が少しずれるような感じもするんですけど、
はい、
でも重要なんでちょっとお話ししますけど、無断キャンセルの方へのフォローを大切にするってことです。
はい。
連絡がない無断キャンセルって、本当に嫌になっちゃうんですよ。
そうですよね。
はい、
う
ん、で。そもそも来る気がないのか、
うん、
うっかり忘れてしまったのか、
はい、
急な用事ができて電話するのを忘れてしまったのか、などなど、いろいろあるんですよね、実は。
理由としてはそうですね、様々ありますね。は
い、ただ分からないじゃないですか、うん。ですから私のところの場合はですね、まあ、僕ではなくて受付の方にお願いするんですけど、
うん、
原則、LINE 時間の15分経過したら、
はい。
じゃあ完全予約制なんでね、はい、15分経過したら、電話で連絡するようにしてます。
うんうん、
それで、まあ、電話に出た場合は、どうしてなのかということを聞いて、うんうん、あ、うっかり忘れちゃったと。
はい。
うん。ちょっと実は子供が急に熱出て、今病院にいるんですとか、結構多いんですよ、その場合は。
そうなんですね。
はい、産後のケアの方多いんで、そういう場合には、まあ大丈夫ですよ。
うん、
で、その場で、まあ予約変更しますかとか、
うん
うん、で、急いでるような場合だったら、また電話いただければ大丈夫ですね、みたいな声掛けをして、フォローするようにしています。
やっぱりそういったしっかりしたフォローは大切なんですね。はい、
で、留守電の場合も、ライフ会同様の〇〇と申します。
うん、
今日、の何時の予約をいただいたんですけど、うん、いらっしゃらなかったので、うん、ご連絡させてもらいます。
はい。
何かありましたら、
うん、
折り返し連絡いただければと思います。っていうような場合で、で、最後にこう電話出ないような場合は、
はい、
フォローのハガキを送っていくようにしてます。
やっぱりそこまでしっかりとフォローしていくということなんですね。
はい、そうしないと、そもそも来る気がないっていう人も、
うん、
おそらく中には 0% じゃなくているかもしれないんですけど、
うん、
そういう人はもう何やってもしょうがない
ん
ですけど、
一、
ねうん、回キャンセルしちゃうと、うん、岡田さんも行きにくくないですか？
そうなんですよね。なんか申し訳ないなっていう気持ちがあって、ね、逆に行きづらくなってしまいますよね。
そうですよね。
はい
うん、でもそれが、なんか、はがきが来たりとか、
はい、
その電話に留守電入ったりとかすれば、
はい、ちょっと、ね、連絡するきっかけになって、あ行かなきゃなっていうのが、
そうですよね。行きやすくなります、
ね。なりますね、
はい。はい。ですからそういったこう、フォローっていうのをしっかりとするっていう、まあお客様の心遣いですね。
そうですね。だから逆に言うと、もう患者さんのためになるっていうことですよね。
そう
ですね。そういったことをしっかりすることが。
うん。うん、だから別にしつこく電話するわけじゃなくて、
うん、
お客様のために電話して確認させてもらうっていうことを、
うん、いうことなんですね。
心がけてます。
はい。今回は治療、施術コミュニケーションで抑えておきたい5つのポイントについてお話しいただきました。
治療院経営のヒント。
このコーナーでは治療院を経営する上でのヒントをお伝えいたします。今回のテーマは何でしょうか？
はい、今回のテーマはウェブやネットの知識をつけるです。
はい、
私が17年前なんですけど開業したのが、今のようにホームページを持っている店舗や そのホームページ制作会社っていうのはあまり多くなかったように思います、
はい、
で現在は持ってないお店の方が少ないとは思うんですけど、今はこうウェブの集客って当たり前になってるじゃないですか、
うん、そうですよね。
で何かあればすぐにネットで検索して知りたい情報をこう得ることができますよね、はいはい、ですからどうしてもですね、ウェブとかネットっていうものって、うん、実は治療科の先生たちですね、
うん、
あのちょっと嫌だっていうかアナログ的な人が多いんで、面倒くさいから任しちゃうわっていう、
あ、そうなんですね、は
い、専門の業者に任しちゃうわっていう方多いんですが、
はい、
あのやっぱりですね、ある程度自分で調べて、いや頼むんでも調べて頼まないと、うん、いろんな業者さんがいますので、その、まあ、騙されるわけじゃないんですけど、はい、僕も実は、ね、過去に、うん、一回そのたまホームページの制作会社がですね、
はい、
倒産しちゃったことがあった。
そういったことも、
ね、自己破産してしまってサイトが消えそうになっちゃったことがあったんですよ、
はい、そうするとね、せっかく作った
ことになっちゃったんですよ、ね、
はい、
でそれはもう寸前のところでサーバー生きたんですけど、はい、やっぱそういうのも知識があったんで、はい、他の業者にもお願いするようなことができたんですけど、
はい、
やっぱりある程度その知識っていうのをまず身につけるということと、
うんうん、
あとは私も全てそのウェブとかそのネットの情報を調べることができないので、うん、専門の方にですね、うん、コンサルティングとして、はい、あの月に1回来てもらっていろいろ見てもらうようにしてます、
うんうん、
でそれをやることで自分の知識もこう身につけることができるようになったので、まあ、うちのスクールの生徒さんにはそういったものをご紹介しているようにしてます、うん、
やっぱりその専門業者は必要ですけど、任せっきりにせず、はい、自分もちゃんと理解しながら進めていくっていうことが大切なんですね。
大切だと思います、うん、特にね、ネットとかウェブの世界はもうどんどん進化してます
ので、そうですよね、はい、
ある程度そこにこうついていっていかないと、うん、ここがもう今の広告宣伝の肝になってますんで ね、うん、
そうですね、やっぱり私とかも、はい、あのいろいろどこか行くにしてもやっぱりネットで調べてどうなんだろうっていうのはやっぱり見ますの で、
そ う、 です、
ね、そういった方はやっぱり多いんじゃないかなと思いますよね、うん、その時にしっかりとしたウェブのホームページを作られてるかどうかでやっぱり影響もだいぶ違うんじゃないかなと思いますね、
違いますからね、
はい、はい、今回はウェブやネットの知識をつけるというテーマでお話しいただきました。梶田先生からポッドキャストリスナーに電子書籍のプレゼントをご提供いただけるということになりました。
ポッドキャストの番組についての感想やご質問をお送りいただいた方に、電子書籍、整体院を開業する前に知りたかった21の秘密と30歳からの産後骨盤ケアの2冊をセットでプレゼントします。
はい、2冊プレゼントいただけるんですね。はい、応募方法ですが、梶田式骨盤矯正整体スクールのホームページのお問い合わせはこちらのメッセージ本文にポッドキャストのご感想またはご質問をご記入いただきお申し込みください。ご記入いただいたメールアドレスに PDF を送付させていただきます。ご応募お待ちしております。梶田先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。人生にとって土台である目的が大切なように、体にとって土台である骨盤が大切です。ぜひ一緒に学んでいきましょう。
この番組は提供梶田式骨盤矯正整体スクール、プロデュースコエラボでお送りしました。